31日月曜日の社会面、暮らし面、読者の声ほかです。総合面に小樽の記事が載ってますのでお読みします。赤字の小樽観光協会、誘客策どう描く、物販施設移転拡大で賃料発生、人件費増。一般社団法人小樽観光協会の収支が悪化しています。小樽運河近くにあった物販施設と観光案内所小樽港第3号埠頭そばの小樽国際インフォメーションセンターに2024年に移転させて以降、賃料負担や人件費増が響き、2025年度まで2年連続で赤字を計上しました。同協会は第3号埠頭周辺の再開発で増加が期待される人の流れを取り込み、改善につなげたい考えですが、具体策はこれからです。効果的な誘客策をどう描くかが課題です。次は暮らし面から泉です。今日は苫小牧市79歳主婦クスのかよさん、タイトルは白寿のお祝い。月に一度の高齢者の沢会があります。町内会の方々を対象に健康確認の意味を兼ねて、数十年前から民生委員の方を中心に始められたと伺っておりました。コロナ禍の時期は一時お休みしておりましたが、時々様子伺いや声かけを続けておりました。その中のお一人に今年7月99歳の白寿を迎えられた方がいらして、お祝いをすることになりました。いつも参加されている方や民生委員、女性役員とでささやかではありますが、手作りのとても温かなお祝いの席となりました。その方は以前から私が感心している女性でした。いつも笑顔で挨拶を交わし、よく通る声、耳も目も私以上、そしてご自分の足で歩かれ、足掛け100年を生きてこられた人生は、とお聞きしたくなるほどです。また、息子さんご家族と同居され、車での旅行やキャンプにもご一緒されているとお聞きしたときには、これが長寿の秘訣だと思いました。高齢になると留守番が当たり前になりがちです。ご家族の温かいお心があってこそ、優しく元気なおばあちゃんとして日々過ごされているのだろうなと感じました。最後に彼女からのお礼のご挨拶がありました。しっかりした、丁寧な言葉で話をまとめられ、私はただただうなずくばかりで、亡くなった母を思いながら聞き入っていました。白いちゃんちゃんこの祝い着を着た和子さん、お似合いでしたよ。泉でした。次は高橋みっちょせん、同心川柳です。悲願だと大見え切るが2年だけ。悲願だと大見え切るが2年だけ。札幌、森田雄一。戸締まりも再確認の年になり、戸締まりも再確認の年になり、札幌、中村よし子。震度7、我が家だったら潰れてる。震度7、我が家だったら潰れてる。留萌、近藤俊幸。愛犬が陣取る先はエアコンした。愛犬が陣取る先はエアコンした。滝川、武田秀人。もう少し眺めてみたい孫の恋。もう少し眺めてみたい孫の恋。江別、藤岡昭一。静寂の胸に響くは友の声。静寂の胸に響くは友の声。釧路、釧路高陵高校一年。ミネタ、ユキ。義士、メガネ、補聴器つけて生きている。義士、メガネ、補聴器つけて生きている。森、高橋、悦子。同心川柳でした。以上で31日月曜日の社会面、暮らし面、読者の声、他を紹介しました。